とっくりと、
飯山の、
ニークライシスレディオ。夢見るおじさんじゃいられない。どうも、とっくりです。
どうも、押川優奈です。
32歳になりました。どうも、とっくりです。
あ、そうなんですね。おめでとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい。
もう何も感じません。32歳になっても。も
う。まあ、何のめでたいこともないですからな、本当に。うん。
ただ、数字が、うん、時計の数字が変わるように、
うん、
パタッと変わっただけです。31から。まあ、そうですね。
うん。
12月ももう半ば。
はい。
どうでしょう。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
広瀬すずちゃんの、膨らませた風船の空気吸いたい。
本当に思ってんの？お前。本当のこと言えよ。
わかったわかった。ごめんごめん。じゃあ行こう。間違えたっけ？広瀬すずちゃんの、歯磨きの後、うがいした水で、
うん、
鼻うがいしたい。
どうぞ。はい、というわけでね、
はい、
最近なんかありました？
最近ですか。
うん。
いろいろあるよ、なんか、生きてると。いいことも嫌なことも。
なんか5分ぐらいで話せるやつ。
いつも5分以内、5分以内。
長いんよ、話が。
まあ、なんか M1 とか面白かったっすけどね。
え？
M1 とか面白かったけどね。
俺もう M1 も見なくなったもんね。
いけないね。ね。じゃあやめます。明るい話ね。
明るい話。最近ハマってるものとか。
最近ハマってるもの、食べ物。
飲み物。基本、何飲んでるんですか？そのなんか、いつも飲んでるみたいなやつ。
まず、基本的に、日中は水を飲んで過ごします。
クソつまんなそう、その先の話も。
夜家帰ってきたら年中麦茶を沸かして麦茶を飲んでます。そして、はい、何て言うの？お酒を家で飲まない。
うん、
だから夜、だいたい一日一本飲むか飲まないかぐらいかな。
うん。
コーラをはじめとした炭酸飲料を飲んでます。一本。
夜。
それが、うん。それがやっぱ、楽しみだよね。今日は、今日飲んだ、ゆず入りジンジャーエールがめちゃくちゃ美味しかったよ。
へぇ。もう最近のやつ。
欲しいなぁ。これは飲んで欲しいな
ぁ。俺コーヒーとかお茶以外のあったかい飲み物の美味しいやつをずっと探し求めてるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
だいたい生姜湯とか飲むんですけど、冬は。
言ってたよね、前ね。
そうそうそう。
それけど甘いって言ってたよね。
あれ多分だいぶ砂糖入ってて
まあね、
でもクズでドロドロのやつが俺大好きなんですよ、
うん、
濃厚なやつね。あとはそのゆず茶みたいなやつとか飲んでますけど、
これソーダ屋さんをやりたい
はいはい。
って言ってたじゃん、やっぱ昔さ。
夢破れたやつ。
夢破れたも先に福岡天神にやられた夢、ソーダ屋さんだったじゃん。
うん、
夏はいいけど、冬が弱いのよ。とっくりさんもあったかい飲み物飲むでしょ、冬は。
あったかい方がいいね。
冬は、うん、同じ店舗で、出汁スタンドします。出汁スタンド。
出汁スタンド。
はい。
それ、ない、まだ。
ある。もう東京とかに余裕である、それは。俺が思いついて調べた時には、とっくに空港とかに入ってる。
スープストック的な感じじゃなくて？そんなんじゃない。
出汁を、売るの。うん、だから、いろんな出汁があるじゃん。いりこで取るもあるし、
はいはい、
もあるし、カツオもあるし、 いろんな種類の魚介類で美味しい出汁取れるし、まあ動物性からもいけたり野菜からも取れるわけじゃん。まあ出汁じゃないけどちょっとスープになるけど、うん、そうなってくると。
うん、うん。
出汁をね、売りたかったんですよ。冬は。
いや、それ飲むの？出汁を。
出汁を飲んでほしいけどね、俺は。家に持って帰ってもいいよ。家に持って帰って、それにちょっと塩とか醤油足して、まあ、うどん入れても美味しいだろうし、お味噌汁にしても美味しいだろうし。
はぁ。
出汁ってやっぱ取るの面倒じゃん。
面倒やね。
本出し的なのもあるけど、今便利だ、うん、けど、やっぱり、
美味しい出汁を、
ね、から取ったり、ね、昆布で取った出汁に、最後、カツオちょっと、一煮立ち的なやつでさ、うんね、そう、美味しい出汁を取るのめんどくさいから、それをやっぱり、売って、買って帰るっていう、OL さんの夜を助けるっていうね。
まだその話する、その出汁の。話戻るんですけどさ、俺32になったわけじゃん。そのプレゼントのこととか考えてみるんですけど、
どっち
なんかその
あげるの、
いやいや、ちょっと漠然と。
漠然と。
うん、大人になってさ、センスのいいプレゼントできる人かっこいいじゃん。なんか。
そうね。
さりげなく。
そうですね。
いやだからほら、ディヤマさんがさ、先生にさ、
うん、
この間夏会った時に、うん、3人で海行った時に、
うんうん、
なんでさ、あれスピーカーじゃねえわ、なんかあげてましたよね、車につけるやつ。
あー、なんだっけ、携帯の背中に磁石をくっつけて、
うんうん、
で、車の送風口にもう一個の磁石をくっつけて、
うん、
そのスマホを手放しで、車にこう、ペタって、冷蔵庫に貼り付けるみたいな感じでくっつけれるわけよ。それを使うと。そしたら、なんていうの、
うん、
運転中に使えるじゃん。手で持ったら違反になっちゃうけど、まあ、そうしてたらナビにもできるし、うん、電話も話しながら運転できるしっていう感じで、便利だなぁと思って、ちょっとそれを。まあ、車合うもんもあるしさ、いらんかもしれんけど、うん、そんな高いもんでもないけんさ、
はいはいはい、別に
もらってもなんか、うわ、これ使わんちかこんなのもらってもってはならんけん。
確かに。
まあいいかなってさ。
いや、だからそういうのは、すごい、いい力加減のプレゼントだと思うんですよね。
で、まあ、いらんかったらね、友達とか、嫁さんとか彼女にあげてもらえば。
誰か使える人がいるだろうしね。
うん。
車乗ってる人。
カバーとかでね、やっぱこれ合わんわってなる人もおるだろうけど、そういう人はまたね、うん、使う番で別に誰かが使ってくれていいし。
いや、だから俺そういうのができるのはいいなと思うんですよね、その大人で。
確かにね。
いざあげたいなと思った時に、ないんすよね、なかなか。思いつかない。
やっぱお菓子とか詳しい方がいいけどね、そうなってくるとね。
うん、俺そういう意味で本当経験値というかさ、
うん、
低いんだよね、マジで。
なんか美味しいラスクあんじゃん、
あります
ね。フランス国旗みたいな。
それはわかる。
あれ、うん。あれとかもさ、自分じゃあんまり買いに行かんけど、うん、やっぱりもらったら嬉しいじゃん、ああいうやつ。
確かに。うん。確かにね。
だから食パンを勧めようとっくりさん。
食パンそう言ってたね。
何でしたっけ？気の利く、なんだっけ。野上。
野上。
聞いてる感じになるって、とっくりさん。
確かにな。なんかそれ気になってたんよ感もあるかもしれないしね。
そう。自分じゃ買いに行かんけど、
ちょっと並んだりしなきゃいけないんでしょ、みたいな。それ並ぶのとかもちょっとやっぱポイント高いと思うんですよね、なんか。
うん、
わざわざみたいな。
実際そんなすぐ並ばんですぐ買えるし、正直。うん。なんかデパ地下とか結構徳井さんうろついた方がいいんじゃない？
ああ。デパ地下ね。
なんかあるでしょ、美味しいバームクーヘンの店とかがさ。
うん。いやほら、DM さん結構なんか、お土産というかさ、
お土産センス。
手土産とか、なんか、する人になってんじゃん、いつの間にか。
言葉でも、ね、それいいじゃん、別に。
いやいや、それいい意味だよ。
うん。
俺、だからそういうの、ま、気が利かないの、俺、全く。
なんだろうな、だから、自分じゃ買わんけどっていうやつがいいと思う。なんか、あの、クンバのお香とか。
前提として。
ああ、
クンバのお香とか買わないね、自分じゃ。
自分じゃ、もうチャンダンでええわ。100円のやつでええわってなるところ、やっぱ1500円くらいする、筒に、合成の筒に。
確かに、それいいかもな。なんか、頻繁にはどうせ使わないじゃん。でもなんかたまにこう気分転換っていうかさ、うん、それいいかもね、クンバ。
消耗品とかで高級品がいいんだと思うよ。
確かに。
美味しいお菓子、美味しいパン。まあ。
今は結構、ありがちつうか、あれですけどね、うん。
お酒とかもいいよね、だからね。その、
お酒もね。
いいウイスキーとかでさ、格が1000円、1本1000円ぐらいで買えるとしたら、やっぱ4、5000円払ったらなんか、日本のウイスキーが買えるわけじゃん、うん、美味しい。その、なんか、
なるほど。
山崎的な、なんか漢字2文字的なシリーズがさ、買えたりするわけじゃん。うんで、なんか、
見栄えもいいしね。
めっちゃ買わんけど、なんか、まあ、もらったら、なんか、ありがたいよ、みたいな、飲むわ、みたいな感じで飲めるしさ。
うん。
シャンパンとかも最強なんじゃない？ワインとか、そういうの知ってる人は。
ああ。酒わからんな。
まあ、わからん。飲まんしね、その、そっちの方を。
できればね、ちょっとお酒とかじゃなくて、なんか、ちょうどいいのがいいけど。
お店おかしいじゃない？やっぱ甘いもん好きだしさ。
けどなんか甘いもん全然食べない人とかいるでしょなんか。
だからそれはもう気にしなくていいと思う。嫌いな人にはやらんがいいと思うけど、その人が茶菓子として出せるじゃん。その。
ああ、確かに。二次的に。まあ、無駄にはなんないから。うん。誰かにあげ、食って分けて食ってもらえばいい。
ちょっと格好つくじゃん、その人も。なんかちょっとこの前もらってねって一言言って出せるからさ。ね、うん、でこういうお土産持ってきてくれる人と知り合いなんだっていうことで、その人のセンスが多少、なんていうの、なんか上がるわけじゃん。評価が上がるわけじ
ゃん。まあ、ウィンウィンですわ、それは。うん。
とっくりさん、じゃあ、何すか、最近。これ、キラーお土産とっくりさん。ガチの。
キラーお土産？
例えばさ、じゃあ、俺の、うちに遊びに来るとかじゃなくて、俺んちの実家に遊びに来るとかさ、学校の先生のやつの実家になんかちょっと用事あって、お邪魔することになって、うん、あ、お久しぶりです、おじさん。みたいな感じの、おばちゃん久しぶりです、みたいな時の手土産何持っていく？
まだあんた、難しいこと言うね。ほんと。
じゃあ彼女の実家でもええわ。彼女の実家に行く。
いやー。
これは恥かけんよ。
もう俺ほんと知らんのよ。けど、
うん、
俺が美味しいと思ってるクリームパンがあるんですけど。
悪くない、悪くない。悪くない。
なんかしかもね、味がいろいろあるんですよ。抹茶とか、チョコとか。
いいね、いいね、いいね。選べる。
ちょっと、しっとりしてるやつで、選べて、で、まぁ、ちょっと高級感あるんですよ。一個一個ちゃんと個包装されてて。
はいはい。それは、結構お高い、ね。ちっちゃいけど高いね。
まぁ、一個200円ぐらいかな。
あ、けど結構するね。クリームパンならね、う
ん。それ美味しいよね、めっちゃ。何やったかな。博多駅で買えるんですよ、それ。
そうね。
広島かなんかのクリームパンで。
広島なんか、それ。
あ、八天堂です。八天堂のやつ。うん、こう、多分結構知ってる人は知ってると思うんですけど、八天堂のクリームパン美味しいんですよね。
有名なんだ、それは。
うん。冷やして食べるんですよ、なんか。
いいじゃん。いいじゃん。持ってんじゃん、とっくりさん。
なんかちょっとシュークリームじゃないけどさ、ちょっと変化球で。
ちょっとスイーツ寄りの、菓子パンって感じだ。
そうそうそうそうそう。
いいね。
これは好きなんですよね、僕、すごい。
けど、お父さん、糖尿なのよ、うち。ごめん。とっくりくんごめんって彼女から言われたら、
ね。あれだわ。入院してる人のとこ持っていく、カゴの果物。
メロンとかが入ってる。
メロンとか入ってる。
5000円くらいで買える
。サランラップで巻いてあるやつ、なんか。うん。果物。高級果物屋で。
あれ持ってる人、僕、トント見らんくなったね、
この見たことねえわ、俺、ここ最近、あれ。
昔はやっぱ子供が、人んちの子供怪我させたら、あれ持って謝りに行かなきゃいけないシステムだったでしょ？
それ知らんけど、そんなシステムあったの、そんな。
なんかあれもう全く見らんくなったね、あれ。
見らん、なんかもう過去のものになってしまったよね、あれ。
なんか初盆の家とかさ、その入院してる人の家とかにあったじゃん、うん、プラスチックとかのフルーツバスケットに見立てた容器に美味しいフルーツが詰め込んでラップしてあってみたいな。
なんかでもさ、あの容器に入ってる果物なんかあんま食いたい気持ちになんなくね、なんかあれ。
そのまんま開けないで捨てる
気持ち。そうそうそうそう。なんか飾りっぽさがすごいっていうかさ、うん、あれで完成みたいな。
お葬式とか新装開店のパチンコ屋さんの外に置いてある謎の花輪、
うん、
あのプラスチックのボロボロの、うん、あれ出すだけで何万かかかるみたいな。
でも俺ね、あれ出してみたいんだよね、俺。すげえ。知り合いとかの。
あれ普通にもう金さえ払えば出せる。
あれどこに頼むのあれ。
花屋さんとか。
花屋さん。
うん。
へえ。結構ごついのでいくらぐらいするのかね。
けどあれ、あの、花より高いからね。本当の花より。あっちの方が。
あれなん捨てるんでしょ、だって終わったら。
捨てないより再利用よ。
あ、そうなの。
うん。だからボロボロのやつとかもあるからね。名前だけ書き換えてずっと再利用してるから。
マジで？
うん。
でもあれ生の花もあるでしょ、もちろん。
生の花もある。
そっちの方が高い。
高いね。うん。どんぐらい、あの、一段二段とかに分かれるやつあるじゃん、スタンドで。
うん。あ、ほら、いいともの後ろにあったやつ、
ね。うんうんうんうん。
あれやってみたいね、とっくり様からみたいな、あの、誰かに。
オンエアの周年の時とかに出しちゃいいんじゃないの？
ああ。間違いないね。
なんかあのね、ほんと、ちっちゃいフラワーアレンジメントとかだったらやっぱ3000円とかで出せるけど、
うん、
ちょっと大きめにしてなったら5000円だし、じゃあ、やっぱ観葉植物にしようか、お店だしってなったら1万円ぐらいになったりするし。
なるほどね。
で、あの、2段に分かれたフラワースタンドとか出したら、じゃあ2万円ですになるし、あの、プラスチックの花は出しますになったら5万円ぐらいになるし、みたいな。
やっぱ俺、あれ出して1人前やと思うよね、ほんと。なんつうか。人をちゃんと祝える。
うん。
うん。花で。送ったことある？ああいうの。
あるね。
マジで。すげえな。
だからなんていうの、その、お店オープンとかあんじゃん。
はいはいはい、はい。
知ってる人。その時とかに、その、何をまず持っていった方がいいのかなっていうのを考えるのが結構、
確かにみんな考えるの一緒じゃん、大体。お酒大体。
酒。飲食店だったら酒。
うん。
まあ、あとは花、観葉植物。
俺、オンエアがオープンした時に持ってったの何だと思います、
うん、やってんだね、ちゃんと一応そういうことね。
やりました、俺なりに。
なんだろうね。
食べ物です。
食べ物？
うん。
まあ、差し入れ的な意味か、じゃあ。お祝いっていうよりか。
差し入れ、
ね、お祝いとして差し入れとしても、
まあ、一応、お祝いと差し入れ込み。
ドーナツとか？
うん、酒屋で、ちょっと珍しいプリングルスが売ってて、20本ぐらいプリングルス買って持ってたね。
ああ、けどちゃんとそういう風にしてんだ。一本だけとかじゃなくて。
そうそうそう、
箱がいいね、ちゃんと。
だからその、ボリュームで勝負みたいな。あと、なんかね、ほんとだから珍しい味がいっぱいあんのよ、その酒屋に。
ああ、そこは集めてる。
スーパーとかで売ってないやつ。そうそうそう。はいはいはい、なんか、なんとかチリソースみたいな味とか。
はいはいはい、
普通にうまそうなのばっかで。
うんうん、
まあ、なんかほら、ポップな店だからさ、オンエアとかさ。
合いそうだよね。
そうそうそう、なんかいいなと思って、それは。それはなかなかナイスプレイだったかなと思うんですけどね、自分的には。その場でもすぐ開けてもらって食べてもらえば、その、オープニングのさ。
そうね。
レセプションというか。
待ってもね、別腐らんしね、それだったらね。うん、
なんかやっぱそういう、なんだろうな、要所要所でその、ちゃんとファインプレイできる大人になりたいね、その気が利く。
やっぱそこで、人間見られるっていうか、なんか、
ああ。大事、やっぱ。
なんか、
かっこいいってなるもん、俺やっぱ。いいなみたいな。
あと、金額が高ければいいってもんでもないし。
そうじゃない。ないないない。
うん。
うん、あ、ここをこういう気利かすみたいなのがやっぱり、生きだね、やっぱ。
変な話さ、ちょっと友達ん家遊び行くでもさ、人のお店遊び行くの時でもいいけどさ、うん、なんかまあコーヒー一本買ってきゃなんか印象変わるじゃん、手ぶらで行く。
いやー、間違いないね。俺嬉しいもんだって、コーひー買ってきてくれたら。
ありがとうって
なるし。マジでみたいな。
うん。うん、 それをやっぱどんぐらい上まで引っ張るかっていうところの問題だからさ。なんかもうシャンパン持ってきゃなんでなんかお祝いってなるし、なんかちょうどいいそのなんていうのさっきの冷やして食べるクリームパンみたいなのとかあればさ、なんかまあみんなでつまめていいねとかあるからね。
いやー、まあまあまあ、そんな感じ。なんかあります？話題変えましょうか、ちょっと。
そうね、
何を飲んでるからのここまでの話になりましたけれども、
お土産のとっくりさんがけどあの意外と考えてやってんだなと思ってあの感心しました。
いやもう最近よ、
ここ1年ぐらい。本当なんかもうマジで怖いこと聞くんだろうなと思ってちょっとビクビクしてたけど、なんかああ、うん、いいじゃんいいじゃんみたいな。
いやいや、なんかもうかっこいい大人になりたいのよ。
まあ、確かになんかこっちね遊び来るときでもお土産とか買ってきてくれるしね最近ね、よく。
いや、あの、うん、お母さんにすごい言われるんよ、あの、
あ、
ほんとちゃんとしなさいっつって。それは、
あ、なるほどね、うん、お母さんに言われてやってたんだ。山田くんとか誰くんにお世話になるから、
そう、
あの、
そう、そういうのほんと大事やからっつって、
お土産ぐらい買ってきなさいよ、
上がっとるって。あ、もう分かっとるちゃ、何年付き合っとると思ったんやってこっちはっつって。あ、でも大事かと思って。う
ん、ああ、もろ。
いや大事よ。やっぱ。
まあ、あ、そうだ、あの。
何ですか。
最近UNOしました、とっくりさん。
あれ、マックのやつ？
あ、マックのハッピーセットの。
なんかちょっと話題になる。
あ、話題
ちゃんとしてるみたいな。
どういうこと？ちゃんとしてるって。
なんか作りが。
ええー。
あ、いや、いいや、いいや、いいや、それ関係ないの？
ちゃんとしてないうのってあんのっていうか。どういう
こと？いやいや、素材がよ、素材。
素材が？
紙が。紙の。
え？でさ、
まあ、それも俺実物見てねえか分かんないけど。
うん、まあ、いわゆるその、だから、あの、ハッピーセットって子供用のセットにおもちゃがもらえるんだけど、それのおもちゃで、うん、その、ボードゲームとかカードゲームの会があって最近。うん、で、それ子供行った時に、その、うのをもらったわけよ、う
ん。はいはい。
で、家族3人でうのを久々しようかってなって、して、うん、で、なんか、ほんとちゃんとすんの多分もう子供の頃以来ぐらいな感じで。
でしょうね。
で、まあ説明書も書いて入ってて、そのペラ紙の、うん。で、それ読んだら全然今までやってたルールと違うくて。
あ、マジで？
まずさ、赤、青、黄色、緑みたいな色があって、で、数字が0から9ぐらいまであって、うん、あとは絵札でそのスキップしたりとか、順番をリバースしたり。ドロフォーは色を変えて、うん、で、4枚取って、で、だから次の人に飛ぶみたいな感じの、そういう絵札とかもあってみたいな感じなんだけど、うん、で、俺子供の頃に、なんかもう勝手に自分たちで作り上げたルールで、同じ数字は一緒に出していいっていうルールだったの。
ああ。
それ今考えたら面白みクソないじゃん、それ。なんか
色違ってもいいってことね。
だから赤の4、青の4。緑の4は、同時に持ってたら、3枚一緒に出していいみたいな。
ごめん、あの、うのってどういうゲームやったっけ？
あれ、色か、数字が一緒のやつは出せるのよ。だから、青の6が出てましたってなったら、今出せるのは、青色の1から9までの1か、あの、赤色の6とか、緑色の6とか、違う色の6とかって、うん。で、違う色に変わったら、その色で展開していくっていう。
で、1枚ずつだよね、だから。
基本1枚ずつ。うん。
それを、何枚でも同じのやつは出しいいってしてた。
赤と青と緑の4枚。
早く終わっちゃうじゃん、それ。
そうそうそうそう。
うん。
とか、あとなんか、あの、ドロー4じゃなくて、あの、2枚引いてくださいみたいなやつがあるじゃん。
うん。
色がついて、緑のドロー2かな、わかんない、読みが、うん。
ドロー2じゃない。
うん。で、それで、まあ、2枚引いて、1回休みっていう次の人が罰食らうんだけど、うんそれ、なんていうの自分も持ってたら、それ、自分も出して、ドロー4にして、隣の次のやつにまた回せるみたいなオリジナルルールでやってて。
うん。
そういうのもないのよ、実際は。
あ、そう。
うん。で、 一番ビビったのが、あの、ドロフォワードじゃん。うん、あの、4枚引かせて、うんうん、で、あの、そいつが、次の人が休みになって、で、自分、出した人が好きな色を決めれると。
うんうんうん、
色を変えれるっていうやつで、うん、で、それって、もう何にも出せるカードがない時じゃないと出したらいけないのよ、ルールが。
あ、ドロフォを出す人。
ドロフォを出す人。
あ、マジで？
うん。で、
いつでも出しちゃダメなんだ。
いつでも出していいと思って俺子供の頃やってたんだけど。
いや、俺も思ってた、それ。
本当は、もう、何にもだ、これしか出すもんがないですの時しか出したらいけんカードで。で、それを出してもさ、わかんないじゃん。あと1枚残ってても、出せないから出したのか、本当は出せるのに出したのか。
いや、そうよ。誰が判断するの、それ。
で、そのルールブックによると、うん、あの、出された次の人、だから4枚引かなきゃいけない人が、
うん、
チャレンジって言っていいらしいですよ。
うん、
チャレンジシステムで、こいつ、他にも出せるのあるんじゃと思ったら、チャレンジって言って、うん、そいつの手札を見ていいの
よ。いや、聞いたことねえよ、チャレンジ。チャレンジ制度。
でしょ？チャレンジ制度初めて聞いたでしょ？
いや、聞いたことねえよ。うん。
それで見て、本当は出せるのに、出せるの他のやつあったのに、ドロフォー出してたら、うん、罰としてそいつが6枚ぐらい引かなきゃいけない。ドロフォー出したやつが。ドロフォーも落とされた上で。
何それ、チャレンジをさ、防ぐ方法あんの、うん、その、本当は出せたのに。
だからチャレンジされたら絶対見せなんけん、その、うん、本当にドロフォーしか出すのがないタイミングで出してたら、逆にそのチャレンジしたやつが6枚引かなくなるんです。
はぁ、あ。いや、もうそれ新ルールだろ、それ。
いや、多分けど、オフィシャルだから昔から
ある。マジで、うん、
子供の頃多分そこまで理解できてないから、親から適当なルールを教えられたりとか、自分のたちの身内で勝手に作ってやって。
確かに今考えるとさ、誰が起源なんだよって話だよね、そのルール。誰かが親に教わって、みんなでやってたわけじゃん、多分。
大体どこの家にもあるじゃん、なんか。
あるね。
で、それで、その、結局、最後にさ、
みんなざっくり始めちゃったのかな、もう。
一枚残って、それを出したら上がりじゃん。
うん。
で、その一人一位が上がった時点でゲーム終了になるんだよ。2位、3位、4位、5位とか。
オフィシャルは？
オフィシャルは。
うん。
だから、あの、その一位が抜けた後にずっとゲームが続くみたいな感じで俺やってたけど、そういうルールじゃなくて、一位が終わったら、もう、それで終了で、1位が手札なくなった終了ってなって、持ってる手札がマイナスになるのよ、自分の。
へ、
う、ぇ、ん。絵札がマイナス20点、リバースとかスキップが。で、ドロフォーが。
あ、じゃあそれ何回も試合するの前提ってこと？
そうそうそう。なんか、6ゲームとか4ゲームとかそういうふうに決めてやって、だから麻雀と同じで、その勝った人が1人しか勝たんくて、
うん、
3人が全員負けで、で、うん、自分、の手札持ってるのがマイナスになるまんま。だからその1位総取りだから、ドロフォー2枚持ってて、
うん、
で、あと、スキップとかリバースも2枚持っててってなったら、50点、50点、20点、20点マイナスだから、140点ぐらいマイナスになる。
へえ。
だから、なるだけ強いカードは出しといた方が、
なるほどね。
いいっていう。その数字の番号だったらその数字の番号がマイナス。1、1。と6持ってたら7点マイナスとかだけど、強い絵札持ってたらそれがマイナス50点とかになるから、だから多分
初耳だわ。
初耳でしょ。だから結構これおもろいじゃんと思って、
うん、いや確かに、なんかあの長期戦で楽しむ感じなんだね、そうやって。
でなんかあの点数表みたいなのさ、裏紙とかに書いていって、
へ
ー、だからこの大勝ちするときもあれば、勝ったけど、なんか20点ぐらいしかプラスにならないみたいなときもあるし。いや、ちょっと麻雀に近いかもしれない、その。
ああ、俺麻雀がわからんもんな。
麻雀はなんかね、一人が上がって、その人が上がった役で何点ずつ集めるみたいな感じだから、ちょっと違うけど。
うん。
けどだから点数だから逆転もあるわけよ、その。一回の勝ちで大勝ちもできるから。
ああ、なるほど。
だからなんかまあ、まあ、なんていうの？まあ、大人とかだったらさ、一点いくらかけてみたいなのやってる人もいるだろうからさ、麻雀も。だから、うのもそんな感じでやったら面白いとは思うけどね。
はぁ。
うん。
なるほどね。なんかあんまうのをその改めてちゃんとやる機会ないからさ。
なんか舐めてんじゃん。なんか面白くなかった記憶だからさ。
確かに。うん。 そんなハマったこと記憶ねえ
な。面白い、楽しい思い出としては残ってるけど、なんか別にそこまでね、うん、みたいな。いろいろゲームとかもあったしね、って感じだけど、う
ん。しっかりしたゲームだったんだね、なんつうか。
そうそうそうそうそう。うん、
つうかさ、トランプゲームとかもいっぱいあるんだろうね、本当に。面白いやつが。なんか。
なんかあの、大富豪とかあるじゃん。大貧民とか。
あるね。
うん、
あ
れも、あの、子供の頃やってたルールから、大人になってするルールが全然違うくて、うん、一時期めちゃくちゃハマったね、それは。
ああ、逆に。
うん。なんかね、うん、あの、オフィシャルルールもあれば、地方ルールみたいなのいっぱいあるのよ。
なるほどね。
で、なんか、めちゃくちゃやり込んでた時は、あの、うん、ルールがめっちゃ多くて、まず、うん、あの、マーク同じの続けて、数字の、例えば三つ葉の3出した後に三つ葉の5出したら、もうその後三つ葉しか出せないっていう縛りっていうルールがあって。
はいはい。
だから、その後もう三つ葉のカードしか出せなくなると。
うん、
で、三つ葉の5出した後に三つ葉の6出したら、次はもう三つ葉であり、さらに階段で5、6の次はもう7しか出せないっていう、
うん、
激縛りっていう、そのシステムがあって、
うん、
だからもう数字、マークも縛られるし、数字も1個刻みじゃないと出せなくなるっていうのもあって、
うん、
で、11を出したら、バックって言って、うん、あの、11より下に弱い方に出して強くなっていくみたいな。
うん、
っていうのもあって、で、7か8かどっちかを出したら流れる。その場が。
はぁ、
あ。ありすぎて。だからもう、あの、その8を出した人が勝ちみたいな。
はぁ、
あ。次出していい。8出した後次出していい。
へぇ。
で、なんかジョーカーをスペードの3で切れるみたいな。
勝てるんだ、ジョーカーに。
ジョーカーにだけスペードの3が勝つみたいなルールとか。で、革命して、で、革命をまた返されたら、その、なんていうの、点数が倍になるみたいな。
はぁ、あ。
なんかそういうのがいっぱいあったね。なんかだからどこまでが世界共通ルールなのかわかんないけど、地方ルールとかも相まってめちゃくちゃ厳しいルールで、なんかもう、何にでも、もうなんか、あの、強さあるみたいな感じ
で。確かに。
うん。
で、意味のないものがないみたいな感じでしょ、
だから。そうそう。
だから、何かに勝てるみたいな。
スペードの3とかも、まあ、だから使えるよね、になるし。ダイヤの3持ってる人から出せるけど、ダイヤの3もいいよね、ってなるし。
うん、
で、その、11バックって言って、11出したら3が一番強くなるから、まあ、他の3もそういう時には使い道あるよね、になるけん。
うん。
だけど、まあ、面白いのは面白いけどね。
うん。さあ、話題を変えましょう。
あとはね。
うん。
ちょっと短いやついいですか？
あ、あります？
ちょっと昔の話申し訳ないんだけど、日本シリーズおめでとうございます、とっくりさん。うん、
ああ、いえいえ、ソフト。
その時にどうだったか、横浜の本拠地の方の時の試合かな、で思ったのが、
うん。
なんかの、ホークスの、あの、チャンステーマ。はいっていうの？あの、
うん、
チャンスの時に流す服、
うん、
ラッパ服曲が、うん、なんかビバガッツだったんだよ、ね、なんか。
何ビバガッツって？
ガッツガッツビバガッツなんとかかんとかっていう花輪の曲。
え、そんな曲流してた？
だったんだよね。ラッパで吹いてたのが。
あ、マジで？
それがなんか印象的でしたっていう話。
いけてんのそれ。
ダサいに決まってるじゃん。ビバガッツだよ。ごめん、なんかそのビバガッツに元ネタがあって、そっちの方を吹いてるのかもしんないけど。
誰かの時に特定とかじゃなくて。
じゃないと思う。チャンステーマじゃないかな。わかんない。けど誰かのテーマソングなの、
ホークスでチャンステーマとか流してたかな。
ない。
そんな。誰の時でもチャンスだったら流すみたいなのなかったと思うけどな。
誰かのバッターボックスの時かな。なんか、チャンステーマ何回か聞いてる感じがするなと思うんですよ、ビバガッツが。ガッツ、ガッツ、ビバガッツって。
いやー、多分。
空耳？人
による。なんでそのビバガッツって。
いや、ビバガッツ知らん？覚えとらん？
知らんよ。
じゃあ、ビバガッツちょっと YouTube で検索して。
チャンステーマに別にビバガッツないっすね、別に。
マジで？あれ何じゃ、うん、
ワッショイ、ワッショイ、選手名、ワッショイ、ワッショイ、選手名、イケ、ウテ、選手名、熱くなれ。選手名、選手名、選手名、燃えろ、燃えろ。
じゃあ、ガッツ、ビバガッツの。
チャンスに強いガッツマン、我らの選手名。カットバセ選手名。ビバガッツとか言うてませんね、これ、全然。何にも。
だけど、ラッパで言ってるから歌詞は聞こえてきてないよ。けど、音程がビバガッツ
の。そのメロディー。なるほど。気のせいじゃない、それ。
そう。そう。
ちょっと、ホークス、ビバガッツ。
ちょっとビバガッツを思い出さんと、全然。そもそも。
わからん。
いや、ちょっとビバガッツ聞いて。ビバガッツ YouTube で聞いて。
うん、ちょっと待ちいいな。
今すぐに。
ビバガッツのとこどこやねん、これ。どこでこれビバガッツって言ってんの？
サビ、サビじゃない。サビじゃない。わからんけど。
待ちいいな、ちょっと待って。なるほどね。やってるかな、これ。
てか、ただそういう風に聞こえてるだけなんかな、そういうつもりじゃないのに。
いや、でも。
音階が似てるとかで。
あ、ちょっと待ってよ。
うん。
あ、2013年、シーズン途中、使ってたっぽいね。
うん、じゃあ、日本シリーズで横浜スタジアムで流してたのあれ何だったの？
関東関西限定。あ、関東開催限定。で、横浜でやってたからそれ流したの。
ああ、なるほどね。なんでか限定なの。
ガッツだ、燃えろ、選手名。うん、
ああ、それを、そのビバガッツの音程でやる
んだ。やるんじゃない？やっぱやってんかも。
ああ、よかったよかった。
あ、だからやっぱ俺聞いたことなかったんじゃないかな。福岡で使ってるん
だよ。そうだね。福岡ドームではそれが流れないんだじゃん。
うん。
だから俺もそのイメージ全くなかったけど。
すげえな、そんな細かいとこよく気づいたね。
なんでと思って。なんで今と思って。
なんかダサいっていう気持ちがすごい強かったんでしょ、それ聞いて。
で最初なんかあれ、これなんか聞いたことあるなと思ったね。
はいはいはい、
ペッペッペッペッペッペッペッペッみたいな感じでトランペットの音が聞こえてきて、あ、なんかこれ聞いたことあるけど、これなんだろうとか思いながら、
うん、
ずーっとその音を聞きながら、あ、ガッツガッツ、ビバガッツだと思って、で、うん、あれみたいな。これそんな古いっていうか最近の曲でもないし、
うん、
なんでってなる。今誰も覚えてないっしょみたいな感じだった、うん、さ。
まあだから残ったんでしょうね、そのなんか。
応援パターンとして残ったんだ。
うん。
ピンクレディのサウスポーみたいな感じだ。うん、高校野球とか。
俺、花輪で思ったんですけど、俺、たまたま俺、あの、佐賀県って曲あったじゃない。
うんうん。
SAJ
さん。そっちの方が有名だよね、そのビバガス。
俺、なんか改めて聞いてみたんやけどさ、あの、1ミリも面白くないよ、あの曲。マジで。いや、マジで。
そうよ、ガッツ
の歌も。世の中どうかしてたんじゃねみたいな。え？
ガッツの歌も別に面白くないしね、なんかね。
うん、面白くない。なんかその、世の中こんなレベル低くないよねとも思ったし、なんつうか。これで面白いって言うほど。
やっぱ、その時はまだメディアとしてテレビの力が強かったんじゃない？だからエンタの神様とかで。
まあ、あの、旬の人が歌ってる、まあ、
歌ってるみたいなので、やっぱ嬉しい。
だから今もうすげえフラットな目線で聞けるわけじゃん。
うん。
聞いた時にもう1ミリも面白くねえの、マジで。あの、嘘やしね、言ってることが。
なるほどね。そもそも。ああ。
だってその、なんつうの、歩いて、投稿するのにヘルメットみたいなさ、とか、あとそのなんか、教室の、ほとんどのやつが同じ床屋とかさ、あとお母さん切ってるみたいな。
田舎あるあるっぽいけどね。
けど別に佐賀限定の話じゃないじゃん。
確かにね。うん。佐賀だけんっていうわけじゃなくて田舎の話じゃないですか。
そうそう、だからその佐賀らしさみたいなの特にないのよ。うん。いや、こんな冷静に突っ込むことでもないけど、このタイミングで。
そういえばさ、あの、田舎の小学校とか中学校ってやっぱ登校が大変じゃん、うん、遠いからさ。それこそ、まあ、なんていうの？スクールバスで、あの、迎えに来てとかあるじゃん。やっぱ山奥とかの学校とかだったらさ。
うん。
あるのよ。だから、その、あいつ学校の先生の家、家というか、あの、働いてるとことか多分そういう感じだった。
うん。
そのスクールバスがあったりとか、なかったとしても親が送り迎えしたりとかさ。
っていう。
うん。で、俺最近聞いたのが、まあそこまで田舎じゃないとこなんだけど、
うん。
まあ熊本の中ではちょっと田舎の方で、群馬の方で。で、うん、初めて聞いた投稿が、あの、タクシー投稿っていうのがあるらしくて。
マジで？やばい、ね、
どういうことですかって言ったら、その契約、学校と契約しているタクシー会社が、うん、同じ方向の、その、校区の中で一番遠いところの家の方まで、タクシーで迎え行って、
うん、
それにその地区の人たちが乗り合わせて、子供が、何人か乗り合わせて、学校まで送ってくれるっていう、朝。
うん、
っていうのがタクシー投稿っていうのであって、多分人数に対してそのスクールバスとか維持するより多分タクシー会社に契約して払う方が安いとかそういうことなんだろうけど、で、その自転車とか歩きとかさ、バスとか、なんかまあ、場所によっちゃ船とかいろいろそういうのは聞いてきたけど、タクシーってなんか新しいっていうかさ、なんか、あ、確かにそれ一番なんか、
まあこう合理的っつうか。
合理的だなと思って、そのタクシー会社もまあ、ね、儲かりやしないだろうけど、安定してその仕事は入るわけじゃん。まあ、うん、
なるほどね。
っていう、帰りはだからまあ、バラバラじゃん。部活してる人もいれば、1年生もいれば6年生もいるみたいな感じだから。だからまあ、帰りはないらしいんだけど、親に迎え来てもらったり、
なるほどね。俺、今日なんとなく、職場の近くのさ、
うん、
なんか気になるけど入ったことないみたいな飲食店あるじゃん、よく。生活して
ね。
あるじゃん。俺そこに行ってみようと思って、なんか一個。
たまに行きたい時ある。行ってみようってなる時あるもんね。
そうそうそう。なんか今日はだからその日でさ。
行ける日があったんだ。
なんかまあ、韓国の焼肉屋みたいな、その。
サムギョプサルとかが出てきそうな感じの。
なんかまあ、そう、サムギョプサルは出てこなかったんだけど、そのまあ、焼肉、韓国食の強い焼肉。
なるほど、なるほど。
いやに入ったのよ、なんとなく。
それも一人焼肉なわけだ。
一人焼肉やね、そう、ランチで。
ああ、まあ。
ランチで、ちょっと贅沢しようかなと思って行ったんですよ。
うん、
焼肉、まあ、食いてえなと思って。
うん。
で、まあ、1000円なんですけど、その日替わり焼肉定食みたいなのが。
焼肉ランチみたいなことやね。
そう、で、焼くやつ置いてて、
それガスの。
チキンじゃないけど。ガスやね。うん。ガスの網で焼くやつが目の前に一人用のがあって。
はいはいはい、はい。
で、まあ、結構まあ、1000円の割にボリュームのある肉が出てきて、
うん、量、うんうんうん。
カルビかな、あれ。
うんうん、
で、一応それ焼いて食って、
うん、
で、まあ別にうまくてそれでよかったんですけど、
うん、
出るときに、
うん、
すんげえ内川の写真貼ってあって、内川誠一ね、ホークスの、頼れる内川。
しかもまたしゃくれとらんかった、なんか前より。
いや、まあ、それはいいんですけど、それはまあやっぱ、プレッシャーあるからやっぱ。
うん。
で、なんか、内川来るんすか？でもね、そこがすごい言ってみたら、すごい街外れなんですよ、その、ま、場所が。
ああ、だからプロ野球選手が住んでたり、行動範囲にありそうな感じのところには思えないという。
ん、なんていうか、だから、その、少なくとも人気のある焼肉店とは俺思ってなくて。
なるほど、なるほど。
街外れにあるからさ。
はいはい。
逆によくやれてんなぐらいの感じの場所でやってるとこだから、そこにすげえ内川の写真が貼ってあるからさ、ええー、と思って、こんなとこ来んのみたいな。で、聞いたらなんか、いや、結構いらっしゃいますよ、みたいな感じ。日本シリーズの後も来られましたね、みたいな感じ。マジかと思ってさ。なんかこの辺に住んでるみたいです、みたいな感じ。ええー、と思って。
まあ、当たりの店だ、じゃあ、その、たまたま入った。
そうそう、だから、フラッと入ったら、またこのホークスターンを、こう、ちょっと、実感するような、この、出来事っていうか、笑顔で肉焼いてる。
野球選手とか、やっぱ、うん、うまい肉知ってるから、やっぱ、それ通ってんなら本物なんじゃないの？
あとは、ちょっと、忍べるっていうのもあるかもしれない。
ああ、なるほどね。人目に、
あり、うん。そうそうそう。まあ、街中じゃないから、変なやつが来ないっていうか、
うん、
で、まあ、個室もあるし、みたいな。そうそう。笑顔で肉焼いてる内川の写真があってさ、ちょっとラッキーでしたね、なんか。
内川はね、なんかもう三日月が野球してんのかって思うぐらいもうしゃくれてるもんね、ほんと今。
そういう意味じゃベイスターズはやっぱ、一番ハマってたかもね。
うん。
昔三日月じゃなかった、ベイスターズって。三日月じゃねえか。
星だね、
普通に。
うん。
うんけど、うちか、やっぱ日本シリーズも打つとこ打ってくれましたからね、やっぱり。
ホークスが強い、ね。打
ってほしいとこで。けどね、もうあれです、やっぱ若返りをみんな測ってるじゃないですか、いろんなチームが。
うんうんうんうん、
そこを行けてないもんね、その流れに。
そうね。
この間のほら、WBC じゃなくて、ちょっとあったじゃない稲葉がさ、初陣みたいな。
はいはいはいはい、あったね、ちょっと前に、ね。
あれも、上林ぐらいしか出てないですからね、うん、ホークス。あとは、甲斐だっけな、キャッチャーの。
今宮はもうちょっといい歳になってる。
今宮はね、もうちょっといい歳。
30手前ぐらい。
そこまではないかな、
26ぐらいか。
後半、うん。なんかね、だからそこちょっとね、心配なんですよ、他のチームに比べて。
確かにね。なんか隙間の5年ぐらい生まれそうね、なんかね。
うん、
うまく補強できた。
ベテランが頑張りすぎやね。ほんと。いい、いいことっちゃいいことなんやけど、
うん。今の巨人みたいになるぞ、じゃあ。
いや、なると思うよ。なんかやっぱ俺、ベイスターズとかすげえいいなと思ったもん、このチームと思って。
うん、今年はなんか俺も広島が、リーグ優勝して、日本一取って、で、なんか、うんうまく収まってほしかったけど、なんか、ベイスターズ勝っちゃったから、
まあね、
だったらもうソフトバンク行ったらええと思って、もう、しゃあないけん勝てやった
けど。
なんか、なんていうの、その、クライマックスシリーズのせいで、まあ盛り上がるからいいんだけど、
うん、
やっぱ、その3位が1位に勝つっていうのは、やっぱちょっと、
まあ、まあまあまあ、それはもうずっとあるあれですけどね、議論というか。
あってはならんけん、やっぱもうソフトバンクのね、重量打線で頑張ってほしいなと思ったけど。
まあそこはまあ未だに難しいですけどね。
まあね、広島がね、なんか俺優勝してほしかったんだよな、今年は。もうそれで広島もう おしまいっていうか、なんか、もう。
まあさせてやりたいみたいなとこあるよね、もう。
そうそうそう、うん。なんかもうやっとうまく収まったね、感じになるかなと思ったけど。
確かにそう、黒田去った、
うん、
カーブだけれども、
フランクなった、
みたいな、うん。確かにね。まあ、その辺はちょっと来年、また楽しみですけどね。まあ、大谷もいなくなりますし。
あとさ、デカグソさん来た時にさ、
うん、
村田巨人の。が、
はいはいはい、
戦力外になったねって話して、で、うん、ベイスターズも戻っちゃえばいいじゃん、サード誰だっけって言った時に、なんか宮崎の名前が出てきて、うん、3人とも誰これ知らんわ、みたいな感じで、
うん、
だけど、首位打者だったからね。野球誰も見てない3人の下にめちゃくちゃ野球語ってるっていうね。首位打者だ、今年の。これなんで誰も知らんわけ。誰も見てないってことでしょ、野球。
いやー、死んだ方がいいね、ほんと。
活躍してたよ。守備も上手かったよ。守備もにも定評があるって言ってた。受験の人が。
いや、もう。
村田帰り咲き一緒みたいな感じだけど帰り咲けないよ、一番。バムベイスターズのサードは無理よ、一番。何言ってんのって後で恥ずかしくなった、本当に。
参ったね。
参ったよ、本当。
マジ参るわ、それ、本当。クソじゃん、ほんと。どんだけ薄っぺら話してんだよ。
俺らはさ、ドラフトからキャンプまでが好きじゃん。シーズン中よりさ、
ね、なんかこうワクワクする感じね、この。
このドラフトで、ね、あっこ行くんだろうとかさ、その後、年末のなんていうの、戦力外通告された妻たちとか見つつの、はい、で、年始めの自主トレとか、うん、2月のキャンプインとかを見て、うん、今年はどうだろうねって言ってて終わりじゃん、もう一回。オープン戦始まって一回冷めるじゃん。
そうなんよね、ペナントレス
見てない。毎試合やっても見られんしね、こっちも、みたいな感じになるし。
いや、実際見られんのよ。なんか俺仕事さ、まあまあ遅いし、野球の時間で見れないのよ。見たいけど。
でも今のスポルトの100人のプロ野球選手が選ぶスピードボールナンバーワンとかそういうのばっかり見てるもん。
あれじゃあとスイングスピードとか。
なんだっけ、バットコントロール部門1位とか、なんか、パワーヒッター部門1位。
ダメだ、もうペナントレース見ないかんわ、本当に。ダメ。まあ、そんな感じで、結構時間が迫ってますんで。
はい。
まあ、何でしょう。普通オタ、お悩み相談、何でも募集しております。メールアドレスお願いします。
いくらしすらじお、@gmail.com、k-n-e-c-r-i-s-i-s-r-a-d-i-o、@gmail.com までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。気の利いた差し入れ、
何
かアイデアありましたら、大人の知恵をお分けください。
お土産を聞きたいね。うん、で、あと、地のものもあるじゃん、やっぱり。
あるね。
で、お取り寄せしたりしたらね、暑いしさ。
てか、あと、普通に美味しい、スイーツね、俺で言う、発展のクリームパンみたいな、そういう情報ありましたら、お寄せください、じゃんじゃん。はい。
はい、
というわけで、じゃあ、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、とっくりでした。
した。
バイバイ。
バイバイ。